第8夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた三四人が、一度に、いらっしゃい、と言った。真ん中に立って見回すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら、六つあった。自分はその一つの前へ来て、腰を下ろした。すると、お尻がぶくりと言った。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから、帳場格子が蓮に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。翔太郎が女を連れて通る。翔太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んでなんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色つやが気の毒なほどない。それでお辞儀をしてどうもなんとかですと言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると、白い着物を着た大きな男が自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄い髭をひねって、どうだろう、物になるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだがどうだろう、物になるかどうか、と自分は白い男に聞いた。白い男はやはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなってやがて目を閉じた。すると白い男がこう言った。旦那は表の金魚売りをご覧なすったか。自分は見ないと言った。白い男はそれぎりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると、突然大きな声で、危ねえと言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の火事棒が見えた。と思うと、白い男が、両手で自分の頭を押さえてうんと横へ向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。泡餅や餅や餅やという声がすぐそこでする。小さい杵をわざと臼へ当てて、表紙を取って餅をついている。あば餅屋は子供の時に見たばかりだから、ちょっと様子が見たい。けれども、あば餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ、餅をつく音だけする。自分はあるだけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると、帳張り格子のうちに、いつの間にか一人の女が座っている。色の浅黒い、まみえの太い大柄な女で、髪を胃腸返しに結って、黒樹脂の半襟のかかった素合わせで、縦膝のまま、札の勘定をしている。札は十円札らしい。女は、長いまつげを伏せて、薄い唇を結んで一生懸命に、札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも、札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのは、たかだか100枚ぐらいだが、 その百枚がいつまで勘定しても百枚である。自分は呆然としてこの女の顔と十円札を見つめていた。すると耳の元で白い男が大きな声で、洗いましょうと言った。ちょうどうまい折だから、椅子から立ち上がるや否や、帳場格子の方を振り返ってみた。けれども格子のうちには女も札も何も見えなかった。代を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が五つばかり並べてあった。その中に赤い金魚や斑入りの金魚や痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあった。そうして金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動には、ほとんど心をとどめていない。自分はしばらく経って、この金魚売りを眺めていた。けれども、自分が眺めている間、金魚売りは、ちっとも動かなかった。